お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
2011年に発生した東日本大震災、発生から10年を迎える来年2021年のチャリティーカレンダーが今年も発売され、制作した300部が早くも完売しています。この東日本大震災復興支援チャリティーカレンダーで10年間にわたり制作代表を務めているのが、メルボルンに住むアトキンソン・カナさんです。今回はアトキンソンさんにチャリティーカレンダーについて聞きました。今回で10回目ということですが、すでに300部が完売ということを聞きましたけれども、
ね、はい、はい、そうですね、皆さん支援してくださって300部完売しました。でコロナもあったので、通常よりも 2,3 ヶ月ぐらい遅れてちょっと制作も開始したり、はい、販売始めたんですけれども、本当はもう300部も、ね、売れないかなと思ってたんですね。で、当初その震災が起きてすぐに作った時には2000部出してたんですけど、
はい、
でまあ、その時は300部ぐらいは仮設住宅の方に寄付したりで、残りを販売してっていう感じでやってたんですが、やっぱりだんだん風化してきて、部数も、ね、余ってしまって捨ててしまうのももったいないので、なるべくこう売れるギリギリのところを毎年読みながら、で結局今は去年と今年と300部で収まってる感じです。
はい、今回で、まあ、10回目ということで続けてこられていますけれども、はい、どういうきっかけでそもそも最初始めることになったんでしょうか。
そうですね、一番初め、まあ、2011年に地震が3月にあって、はい、でその時は本当にあちこちでいろんなチャリティー活動とか、ね、皆さんされていて、かなりの金額が集まったと思うんですけど、うん、もう本当に 2,3 ヶ月するとそのピークがもう落ち着いてきてしまったんですけれども、まあ、被災地でいうとそこからがこう復興への道というか、まあ、一番お金が必要なところっていう感じ で、うん、で何かできないかなと思ったんですけど、まあ、私はもうその時にメルボルンにいて、で遠隔でできる何かというのをいろいろ考えたんですけれども、オーストラリアらしいものでワインを販売しようかなとも思ったんですが、まあ、ワイン飲まない方もいらっしゃるし、で皆さんが必要でこうあまり高額にならないものは何かなと思った時にちょっとカレンダーを思いついたんですね。でカレンダーだったら、まあ、各家庭1部以上、まあ、多少2部3部あっても、で使えますし、あと1年間それを見ることで震災自体を忘れないっていうのもあるかなと思って、で、まあ、切りよく10ドルということで、やらせていただきました。
お一人でされてるんですか？
そうですね、基本的にカレンダー部分は一人でやっていて、去年まではこの支援先の学校だとかというところで、活動して日豪ジュニアプロジェクトというのがあったんですけど、
はい、
そちらは留学などを専門にお仕事されている方が日本の学校とこちらの受け入れ校などでやり取りをしてっていうところで、秋元さんという方がそちらを担当してくださって、カレンダーに関しては私が一人でやってきてます。であとはデザイナーさんにプロの方にお願いして、
うん、
はい、やってます。一番初めは本当にアーティストさんの知り合いがもうほとんどいなくて、何人かいた方にお声掛けしていただいたり、まあ、皆さんアーティストの方はつながってお知り合いが多いん でその方たちにこう趣旨を説明して出していただいてます。基本的に選考というのはしなくても、その人数に達した時点で、まあ、表紙入れて13名ですね。で あとは一応考えていたのは、例えばですけど写真家さんばっかりにならないとか、パステルアートの方だけにならないとかという感じしないようにバラしていろんなジャンルの方にお願いしています。で写真、毎年写真が 2,3 人で、あと書の方ですね、
うん、
G の書道系の方が1人か2人、パステルアートの方も1人か2人みたいな感じ で抽象画の方もいたりということで、そうするといろんなファンの方に買っていただけるのと、あとは、まあ、普段あまり見なかったジャンルも目にしていただけるので、まあ、その方のファンになったりということで、はい、そういった感じでやっています。
カレンダーを作ると決めてから実際にできて、まあ、被災地の方に配布したりとか販売して、はい、どうですか、その受け取った人の反応は。
そうですね、被災地の方とかは喜んでくださったり、あとは そうですね、壁掛けで使いやすいとおっしゃってくださる方もいれば、オフィスで働く方は 卓上スタイルにしてほしいだとか、いろいろこうあの
要望が、
ご要望だとかはあって、あとはその壁掛けでも書き込めるんですがスペースが小さいっていう年もあったりとか、あとは紙質が書きづらいっていうのもあったりしながらの改善しての、こう毎年毎年いろいろやって、今年も、まあ、あのベストだと思われる状態で作るという感じで、
はい、
毎年そんな感じでやっています。で、そうですね、まあ、もう常連で10年目なんですけど、常連で買ってくださる方も本当に多くいらっしゃって、
うん、
であとは毎年毎年私があの新たにこの1年で知り合った方とかが、あ、買います、そういう活動やってるんでしたら買いますという感じで声かけてくださったりして、という感じで300部今年は、ね、もうこの時点で売れたんですけれども、
うーん、先ほどあの震災の記憶の風化といいますか、忘れられてしまっているところもあるというあの話がありましたけれども、10年間活動を続けてきて、はい、ちょっとこれはあの何とかしなきゃなという山場みたいなところはありましたか？
被災地がとかそういうことではないんですけれども、
はい、
もう本当に私生活というか、私がまあこれボランティアでやっているので、あの自身が妊娠した時とかですね、
あ、
はい、作業がずっとパソコンとかに座ったりとか、このやり取りもすごい数なんですけれども、まずまあアーティさんとかにご相談するところから始まって、であとはもちろんあの印刷会社さんのやり取りとか、販売からがもう本当に実はスタートみたいな感じで、すごい数をあの連絡取り合ったりするんですけれども、であとその後発送作業とかが入り、あのもう今とかも郵便局毎日通って行くんですよね。でそれが妊娠とか、あのちっちゃい子供まだ1歳だとか2歳とか、ベビーカーを押してそこにいっぱい山ほどカレンダー積んで郵便局行ったりっていうことをやったりしたので、もうそういう重なった時にはちょっとやめようかなっていうのがあったりはしました。やっぱり続けたいなっていうのもあって、で被災地にも何度かその足を運んでいるので、
はい、
その現地の方ともご縁があったりで、やっぱり、まあ、できる限りやっていけたらいいかなというのがあって、で今もあのアップダウンというかね、そういうのはあったんですけど、
はい、
まだ続けてます。
あの先ほど被災地に何度か行かれたという話がありましたけれども、そういうアップダウンもあって、はい、もうやめてしまおうかなと思ったこともあって、それでも10回、10年続けてこれたのは何がその原動力といいますか、自分の中にあると思いますか？
はい、はい、あの一番初め、そもそもあのこの活動で、利益の部分をあの使って、被災した子たちをメルボルンに呼ぶという活動を去年まで、まあ、そうですね、やってたんですけど、
はい、
その、まあ、中学生とかが、ね、大きくなってまだ連絡取ってたりする子もいるんですけど、まあ、あの英語で、ね、経験できたのでよかったとか、あとはその、宮城県の女川の方に行ったことがあって2回ほど行ったんですけど、やっぱりその、まあ、まだ被災のところから復興できてないエリアがあったりとか、あとはあの女川の長女さんと一緒にあの食事する機会を設けさせてもらったりして、そういう時にお話聞いて、やっぱりまだ復興しているようには見える部分ももちろんあるんですけれども、まだまだなんだなっていうのも感じたり で、うん、でやっぱり私たちはまあ今普通に一応生活できていて、でもその日本 の、 その被災地ではやっぱり何か不便でね、あのその被災したことでいろいろ影響を受けている方もまだいらっしゃるので、あの完全には、ね、戻ることはちょっと難しいのかもしれないんですけど、まあ、少しずつ、ね、皆さんにこのカレンダー一部ずつでも買ってもらうことで、塵も積もればという感じで、ね、大きく力にはなるなと思っているので、うん、はい、まだあのそれが原動力というか続ける力になっているかなと思います。
今回300部ということで、今年はコロナウイルスのパンデミックでメルボルン特にあのロックダウンが、
ね、
はい、続きまして、はい、状況が今までとはだいぶ違う年になったかとは思うんですが、
そうですね、はい、
不安はありませんでしたか？あの300部
そうです、
大丈夫だろうか。
本当にあの不安はありました。あの結局ロックダウンが年内ずっと続いてしまった場合に、お渡しがまずできなくて、まあ、発送という手はあるんですけれども、万が一それが、ね、あの感染だとかっていうのもあれなので、
うん、
あの一応お声掛けしてたり、例えばあのしばらく届いてからガラージとかに置いといてくださいってお声掛けさせていただいた方もいらっしゃったり、あの、まあね、どこでどうなるかあれなんですけれども、まあ、300部は一応、そうですね、事前に受付も少しさせていただいて、
はい、
その様子との、まあ、バランスで300部というのを決めました。それがもう8月には決めてたので、本当にその後まだ2ヶ月ぐらいロックダウンがメルボルンに関してはあったので、
はい、
どうしようかなというのはありました。はい、でもなんとかね、すごい勢いで皆さんやっぱり協力してくださったりで、本当にびっくりするほどすごい速いスピードで300部が今回は売れたので、ちょっとこう調子に乗って来年400部いけるかなとか思ってるんですけど、やっぱりね、印刷の単価自体、印刷代っていうのはそんなに100部上げても変わらないんですけれども、うん、やっぱり出る利益というのは少し増えるので、その分ね、被災地の方に回すことが、送ることができたらなと思っています。
このカレンダー、はい、手にされた方にどういうことを感じてほしいとか、はい、どういう気持ちでそのカレンダーを見てほしいとか、何かそういう願いみたいのはありますか？
そうですね、被災地というかね、震災があったということをね、まず覚えておいていただければと思います。で、その後もね、いろんな各国震災があったので、まあ、どこ、日本だけではなくというところもありますけれども、あとは来年また買ってくださいというところと、そうですね、あともちろん絵を描きたいという方とか、写真載せたいですという方がいらっしゃれば、ご連絡いただければ、また来年3月か4月ぐらいに依頼ができるかなとは思っています。
東日本大震災復興支援チャリティーカレンダーの制作代表、アトキンソン・カナさんでした。カレンダーの販売で集まった利益は、これまで被災地の中学生をオーストラリアに招く日豪ジュニアプロジェクト、そして青森県との国際交流に寄付されてきましたが、今年はコロナウイルスのパンデミックのため、人の移動が難しいことから、代わりに子どもの教育支援を行う日本の NPO 団体カタリバが宮城県女川町で行っている女川工学館に寄付を行うそうです。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、 Spotify などでお楽しみいただけます。